茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月のお客様は放送作家の小山薫堂さん。小山薫堂さんといえば、放送作家の他にもラジオのパーソナリティ、雑誌の連載、大学教授、さらには初めて映画の脚本を手掛けた作品送り人が昨年アカデミー賞外国語映画賞を受賞するなど、その活躍は多岐にわたります。今月はそんな小山さんが語る不景気の世の中を明るく生きるヒントについて考えていきます。初回となる今朝は、小山さんが脚本を手掛けた映画送り人、この作品に携わることとなった意外なきっかけについて伺います。今朝のキーワードは送り人の舞台裏。
小山さんは、まあやっぱり送り人っていうのは大きかったですね、去年は。
そうですね。
アカデミー賞。
そうですね。
日本じゃなくて。
その時はなんかこうなんとなくしか思ってなかったんですけど、1年経った方がなんかうわすごい賞を取ったんだなっていう実感が湧きますよね。
いや、そりゃ僕らでも BS でっていうか、まあワウワウでというか見てましたからね。びっくりしましたね、はい、送り人で、要するに脚本を担当されたわけですよね。
そうですね、はい、
で僕はその前に実は今日持ってきたんですけども、はい、考えないヒントっていう、はい、この幻冬写真書の本、はい、これ2006年ぐらいに出たんですけど、ね、はいはい、この中で、書けないって書いてあることが書いてあるんですよね。要するにもう一行も書けない。今原稿を抱えてると、
締め切りが来てるのに一行も書いてない、
一行も書いてないっていう、はい、なんかバラエティの番組とかそういうことかなとか、まあ、はい、小説かなとか思ってたら、はい、それが実は送り人だ。
そうですそうです、
たんですってね、はい、ってことは送り人の脚本書いたのはもう
2006年ですね、
4年も前のことなんですね、はい、でもその頃小山薫堂という、まあ、一般的には放送作家ですかね。
そうですね、
カノッサの屈辱とか、はい、料理の鉄人とか、あの小山薫堂さんが映画の脚本を書いてるってことは当時は知らなかったですよね。
まあそうですね、はい、
初めて
です。
初めて書いたものがアカデミー賞を取るってことは、基本的にはありえない。
そうですね。しかも僕ずっと目指してたわけじゃないんで。
そうですよね。
なんか申し訳ない気もするんですよね。
だって日大芸術学部だって映画学科じゃない。
違います違います、映画監督になりたいやつに誘われて、でそいつは映画学科の願書出すんで、はい、映画学科の願書はないよと言われ、僕は放送学科っていう方にいたんです
よ。そういうことですよね。で入り口はそもそも放送ですもんね。
そうですね。
初めてやるときっていうのは、初めて脚本を書くって時には、はい、じゃあ野村なんとか太郎さんのちょっとやってみようとか、監督の書いてみよう、練習してみようとか、誰をちょっとモデルにとかいうこともなかったそうですね。
そうですね、お手本というか教わる人はあんまいないですよね。
書き方のパターンというものは多分あるんでしょうね。
パターンは、テレビドラマはそれまで何度か書いてましたので、まあ、だから自分なりの映画とテレビの書き方が違うかどうかは分からないままやりました。
あそこにいろいろな送り人の中には食べるシーンも出てきますし、やっぱりいや後付けですよこれ全部、私の見た後の、はいはい、小山薫堂っていう風にクレジットが出て、ああそうかっていう時に思ったことは、ああなんか食べ物が出た時の食べ物の描写がやっぱなんかちょっと違うなって感じは後付けですけどね、しました、ね、
あそうですか。
やっぱりそういうとがきで、この食べ物はとがきとか、それから監督との話の中でこういう風に扱ってほしいとか、こういう思いがあるんだとかいうことはおっしゃったんですか。
そうですね、もう最初のもう第一稿書いた時に、やっぱり自分らしさを出すには何かなと考えた時に、食べ物が好きなので、その食、この映画のアクセントを食にしようと。
いうのも送り人のアクセントは食ですか。
そうですね、僕はそう思いまして、それでまあ先に自分らしさを出すために食を入れようと思ったんですけど、まあ書いてるうちに、そういえばその食ってのは死んだもん食べてんだよな人は。で人ってその例えばカモが いて、町でお堀の鴨を見ると可愛いと思うんですけど、それが道の上に死んでると気持ち悪いと思い、
はい、
お皿に乗って出てくると美味しそうと思うとこれ人ってこう身勝手であり、あの命をいただき生きてる割にはそういうとこがあるなとかこう思ってるうちに、まあ映画のなんとなくこう全体を貫く思いとしては悪くないなと思いました。
そこで僕は初めてなんかつながった感じがしましたね。つながったといえば小山薫堂さんと全く縁がないわけでもないんですね、
は
い、
僕大学の時に、あれ梶原さんが本気でどんどん前やられましたよね、
はいはい
で本気でどんどんの前は何でしたっけ。
オレンジ通り5番街とかね、いろんな、ね、やってましたね。オレンジっていう、
はい、オレンジって会社やってます。
そうそうやってますでしょ、はいはい、そうだからそう僕思ったらオレンジ通り5番街ってなぜか分かんないけどオレンジだったなと思って、はい、それから なんとかでわっしょい大繁盛とか、まあ、いろんなことやってました、はいはい、で薫堂さんその頃、ね、ミス DJ
僕はテルテルワイドですね。ミス DJ もやってました。
ミス DJ もやって、はい、テルテルワイド吉田照美さんをやって、
はい、やってました。
だからいたんですよね。
いました。あのだって松本さんいらっしゃいましたもん。
あ今構成作家
の、はい、はい、女優作家覚えてます。
そうですか、
は
い
はい、
は
あと畑清純さんと
か。あいたいたいた、ちょっと2枚目のね
今畑さんハワイにいらっしゃるんですよね。
あそうですか
これで偶然あのハワイにあの旅行しようと思って、インターネットで検索してて、
はい、
あ面白い記事だなと読んでたら畑清純とかそういうまあ文化放送時代 あのいろんな放送作家の人とか、あのでもあの頃の文化放送、これ文化放送の話していいか分かりませんけど、いいん
です文化放送つながりですから、僕ら
すごくこう才能がいっぱい集結しましたよね。
ありましたね、確かに
いろんな面白い方がいて、竹中直人さんも文化放送でね、
は
い、いろいろやられたりされてましたね。
そうでしたね、確かに。そうその例えばミス DJ つながりでちくらまりさんっていう当時のミス DJ の人気者ですよね。
はいはい
まあ、今長野智子さんとかいろんなね、はい、人も出てますけど、
はい、
あそこからいろいろな才能が出て、
そうです、ね、
ちくらまりさん今経営者なんですか。
そうですそうです。出版社をあのお父さんの出版社を継ぎまして、
あちくら書房でしたね、確かね。
で僕はそこから絵本を2冊出してまして、
だから小山薫堂さんはそういう入り口は日大芸術学部の放送学科だで大学生でありながら文化放送にアルバイトですか。
そうです、
放送作家ですか。
いやアルバイトです。1年生の頃に、あの雑用係というか AD をやってまして、
はい、
それでそれがまあこういう仕事をするきっかけになったんですね。
なるほどね、はい、入り口はそういうことですが、でラジオの台本も書くようになったんですか。
いや先にテレビの台本だったんですね。
先テレビだったんですか、はい、はじゃあ文化放送はもう AD としてやって、
そうですそうです。
で早々に卒業、
大学卒業まではやってました。
大学卒業と同時に。
そうですね、あの3年の時からテレビの仕事も始めたんですけど。
ああそうですか、はい、ははそうだ、あの頃あのテルテルワイドで例えばあの吉田照美さんと長谷川克ちゃん
っ
ていう、
はいはい、
長谷川さん作家がね、メインでやってましたね、
はいはい、
その作家と小山薫堂さんは結構近
く、そうですね、長谷川さんにはいろいろ可愛がっていただきまして、それで長谷川さんが可愛がってたもう一人の作家が山田美穂子さんだったんですね。
すごい、なんかあそこからあの四ツ谷の若葉町というところから、はい、ものすごい才能がこう吹き出してったの。山田美穂子さん。
そうですそうです。
まあ、あの山田美穂子さんと、
はい、で当時は山田さんはあの TBS の、
はい、
あのドライバーだった。
キャスタードライバー
ですよね。キャスタードライバーだったんですよ。954
キャスタードライバーで山田ですみたいな感じの
そうですそうです。
ただの姉ちゃんですよね。
でそのをこう長谷川さんが見つけて、
はい、
あの書いてみろってことで山田さんが書き始めたんですよね。
あそう。そうなんですか。でその山田美穂子さんと小山薫堂さんは具体的に一緒にテレビの仕事をすることになるんですか。
した番組も確かありましたね。
あ、
はい、今でもあの結構交流はありますけどね。
ああそうですか。
長谷川さんは今はなんと鍼灸師になられまして、
僕ね新幹線でね何年か前に、ちょっとだいぶ前だな、もう6年7年ぐらい前にちょっと体壊されて、
はい、
姫路が
実
家でしたよね、で新幹線おーなんてんで会って、姫路と今東京って行ったり来たりしてんだよなんていうことをおっしゃってて、インターフェロンの治療が効いてさーみたいな話しててじゃあそういう体にやっぱり興味持たれたんですね。
そうですね、そういうちょっとやや精神的なものとか、いろんなものに興味を持ち、それで放送作家ってそんな長くまでね、やる仕事でもないと見切りをつけて
松本ちゃん、
すいません、
長いねあなたは本当に。あ、でもなるほど、じゃあ小山君堂さんの中の人生設計というか、そんないやらしい感じは全然しないんですけどもね、一つのイメージとしては放送作家っていうものだけに執着しようという気はさらさらなかったんですかね。
あ、全くなかったですね。
全くなかったですか、
でもたまたま、その僕にとっては文化放送って本当大きな分岐点でして、それでその実は送り人の脚本も、最初にお話しいただいた時に断ったんですね。
なんで？
いや、脳幹視をテーマに映画を描いてくれというオーダーだったんですよ、それで脳幹視で映画って成立しないだろうと思いまして、
そもそも僕はその小山君堂さんがそういう、例えば生と死とか、それから脳幹視とかいうことに興味があって手を挙げたのかなと。
いや、全くないです。
逆、違うんですか？
全くないですね。それでお断りしたんですよ。そしたらその元木さんの事務所の社長からオファーが来たんですけど、最初に
もっくんのね、亡くなっちゃいましたね。
そうですね、お亡くなりになりまして、
はい、
でその小口さんから来まして、お断りをしたら、小口さんが生意気だと俺がせっかく仕事振ってやってんのに断るなんてやつだって言って。
いや、そりゃそうでしょう。だってもっくんはこれまで日本アカデミー賞等々をいっぱい取ってる日本を代表する役者ですよね、で彼がやりたいって言ってるわけですよね、しかも小山君堂でやりたいと言ってるのに、なんだと、
なんだと。それでその時にその事務所の役員の一人が、僕の文化放送時代のアルバイト仲間だったんです。で、畑くんっていうんですけど、梶原さんご存知ないですかね、畑くんって。いたんですよ。
僕知ってますよ。
あ、知ってます、
畑
くんから僕のとこ電話ありまして、それでもううちの社長が、小山を口説かないとお前をクビにするって俺言ってて、俺今会社内で本当はやばいから、もうとりあえずうんって言ってくれて、で書く成立するかもわからないし、書くふりをとりあえずして頑張ってでこれでいけないと思ったら小口も諦めると思うから、とりあえずうんって言ってやってくんないかなっていう連絡来まして、だからあの時、
じゃあその畑くんが
いなかったら、
文化放送のかつての
仲間が
いなければ、あ、そうですか、で終わったかもわからない。
そうですね。
うわ、
だから本当にいろんな偶然の糸がこう紡がれて、送り人になったんだなつくづく思いますね。
送り人の陰に文化放送、
文化放送です
強引に結びつければなんですけどもね。